サークル紹介のコーナー。今週は明治市民センターで活動されていらっしゃいますジャオグリークラブの皆さん、ご紹介していきます。まずはこちらの1期生でいらっしゃいます新藤正則さんにお話をお伺いしていきます。新藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、まずはこちらのサークル、どのような活動をしていらっしゃるのかご紹介いただけますか。
はい、私たち名前の通りジャオグリークラブというのは男性だけのクラブですね。でジャオというのは親父を逆にしましてジャオという名前にしております。で、まあ、今平均年齢は80歳で最高齢者90歳なんですけども、基本的にはコーラスの経験者はほとんどいないんですけども、また楽譜が読めなくっても歌いたいという人の仲間です。
こちらは男性の合唱団ということで、本当に元気いっぱいの皆さんたちがお集まりいただいてるんですが、ジャオグリークラブって親父の逆さから読んだ、すごいユーモアがありますね。
実はですね、我々のこの組織の母体としまして、ジャオクラブというのがありまして、これは今から35年ぐらい前に、中高年男性の居所を作ろうということで、神奈川県全域と、それから町田市を含めて、4つの地域に分けまして、そしていろんな活動をしておりまして、農園やったりとか、料理やったり、あると俳句をやったりとか、っていうのをやってるグループなんですね。で、これ発足したきっかけをお話ししますとですね、このジャオクラブというのが、確か1991年に発足したと思うんですよ。で、2011年の忘年会がちょうど20周年になったんですね。で、その20周年の時に、なんか催し物しようじゃないかという話になりまして、たまたまこの内村先生を知ってる方がおられまして、で、この内村先生においでいただきまして、で、20周年の記念としまして、内村先生のサックスフォンと、それから、テノール歌手なんですけども、歌をお聞きしまして、で、その後の懇親会でですね、なんか酒の勢いですね、男性っていうのはね、コーラスグループ作ろうじゃないかなんていう話が出ましてね、で募りましたらね、20人ぐらいね、やろうという話になりまして、で先生にこういうことで男性合唱を始めたいんですけども言ったら、いいですよ、じゃあやりましょうということで始まりまして、それで2012年の1月からメンバーを集めて始めたわけです。
そんなきっかけがあったわけなんですね。
そうですね、ですからちょうど14年目になりますね。
本当にでも男性の皆さんのパワーというのはすごいですね。
ああ、そうですか。で、発足して14年になりますから、だいぶ年取ってきておりますけども、当初は20名ぐらいいたんですけども、だんだんとね、年とともに減ってきまして、それで今日のね、このレディオ湘南さんのインタビューを機会にですね、ぜひまた増えていってくれるのがいいなというふうに思っております。
本当ですね。もう少しメンバーが、増えるといいなということですので、ぜひ、興味のある方、こちらにお問い合わせいただければと思いますが、では、皆さんは何か発表の場というのはあったりするんですか。はい、
それでですね、14年前に発足しましたときにね、やっぱり何も目標がないと、上手にならないだろうと、せめてどっかの大きな舞台で立って歌いたいなというように、思っておりまして、で探しましたら、たまたま港未来大ホールでですね、ご存知かどうか、1991年だったと思うんですけども、聖路加病院の理事長をされてました日野原重明先生がですね、ちょうどその年にですね、音楽療法というのも、音楽で体を治すという療法も始められまして、全日本音楽療法学会というのを作られてるんですね。でその時にですね、やはり老人も歌を歌えば元気になるよということで、当時ね、確か70歳か75歳以上という年齢制限以上ですよ、のコーラスグループの発表会ということで、ビサン、フランス語でビサンっていうのは、人生100年ということらしいんですけども、ビサンジョイントコンサートというのを始めていただきまして、でその情報を知ってましたんで、2年後を目標に先生にお願いしまして、これに出たいと思いますと言ったら、やりましょうということで、で2014年の11月にこの美さんのジョイントコンサート、これに出演いたしました。でそれからですね、途中コロナでちょっと中断がありましたけども、昨年が30回目になるんですが、その間8回これに出演しまして、エホール賞というこの、フランス語でこの努力、エフォートですね、努力賞ということなんですけども、そのうち5回、賞をいただいております。
すごいですね。
からね、まあ、賞をもらってるんですけども、なかなかメンバー増えてこないんですよね。で、やはりもうちょっとね、この地元にね、名前を知ってもらえるようにしなきゃいけないなと思ってた矢先にですね、昨年、この市民センターからですね、明治地区ふるさと祭りというのを毎年秋にやっておられるんですが、そこで出ていただけませんかというお話になりまして、じゃあ、これに出ようかと言って、で昨年からこの明治地区ふるさと祭りに出て歌わさせていただいております。で、合わせましてね、藤沢市民合唱連盟っていうのもありましたんで、昨年の初めにこの藤沢市民合唱連盟に加盟いたしまして、それで夏7月に藤沢市民合唱祭でですね、市民会館の大ホール、それの最後の年に市民会館の大ホールでも歌わさせていただきました。従いまして今後もこの明治地区ふるさと祭りと市民合唱祭を中心にして、また発表していきたいなというふうに思ってます。
本当に皆さん素晴らしい経験をされてきたということで、まだメンバー募集も行っているということですので、ぜひともですね、またおしまいにメンバー募集の PR、 新藤さんからよろしいですか。また熱い思いをお願いいたします。
我々のモットーとしましてね、日野原先生のあれにもありますけども、基本的に歌は心の栄養剤、それからですね、先生の基本方針としましてね、アンプで歌うというのが原則になっておりまして、この年になりましてですね、ものを覚えるというのは認知症予防にもなるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まさに歌は心の栄養剤、ぜひ皆さんをお待ちしております。それからもう一つは、みんなね、お酒が好きなんですよ。ですからね、もう練習のあと必ずと言っているほど懇親会をやっております。はい、歌とお酒が好きな方はぜひ来ていただきたいと思っております。
ありがとうございます。本当にね、皆さんの雰囲気も伝わったと思いますので、気になる方はぜひとも一度お立ち寄りいただければと思います。こちらの一期生でいらっしゃいます新藤正則さんにお話をお伺いいたしました。新藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらのメンバーの方にお話をお伺いしていきたいと思います。亀丸博さんです。亀丸さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、早速ですが、まずは亀丸さんが合唱を始めたきっかけ、教えていただいてもよろしいですか。
数年前に退職いたしまして、それで時間ができたんで、何か趣味を持ちたいなと思っていたときに、その妻がこのクラブのチラシをもらってきてくれまして、まあ、それで見学に来たのがきっかけになります。
もうそれから何年経ったんでしょうか。
今3年目ぐらい。
は
い、
では比較的この中でも亀丸さんは新しいメンバーの中に入るんですか。
そうですね、一番新しいメンバーということになります。
ですか。では亀丸さんは歌うことの楽しさ、やりがい、どんなところに感じていらっしゃいますか。
そうですね、やはり新しい曲に挑んで、まあ、最初なかなか声が揃わなかったりするんですけれども、まあ、だんだん練習を重ねていくと揃うようになって、ハーモニーがですね、響かせるようなことができるようになった時に非常に達成感を感じる、まあ、そういうところがいいなと思ってます。
皆さんご自身で成長を感じられるっていう点がまたね、すごいなと思いますけれども、では亀丸さんが今まで思い出に残っている曲やエピソードがありましたら、こちらも教えていただけますか。
そうですね、私もですね、そのオーシャンゼルゼという曲なんですけれども、まあ、私はまだ経験が浅いので1回だけの経験なんですが、その時は藤沢合唱祭で歌ったんですが、オーシャンゼリゼがフランスの曲ということで、赤白青のですね、 T シャツをパートごとに分けてきて、で客席から見ると、まあ、フランス国旗が並んでいるように、まあ、見えるという形で歌って、で、まあ、リズムを取りながら歌った時にかなり好評を得たというのがちょっと印象に残ってます。
皆さんいろいろと演出などにもこだわっていらっしゃるんですね。
そうですね、演出したい方いろいろいらっしゃいますので、
本当に皆さんの、ね、やる気が伝わってくるサークルですけれども、ぜひとも亀丸さんもこれからも、ね、皆さんとともに楽しい活動を続けていただきたいと思います。メンバーの亀丸博さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではこの後はジャオ グリークラブの皆さんの歌声をお聞きいただきたいと思います。今日歌っていただきますのは、ふるさとは今も変わらずです。それではお聞きください。
Yeah.